はい、こんにちは、左大臣三永です。防塵マスクをかぶったことがありますか？あの、シュゴー、シュゴーと息する、見るからに大げさそうなやつです。私は昔、工事現場でバイトしてた時に防塵マスクをよくかぶってたんですよ、ホコリ除けのために。すごいですね、あれ。もうホコリ黙々の真っ白な環境でも、森の中にいるように空気が澄んで感じられるんですよ。だからですね、私今でも下鴨神社の忠須の森とか歩くと、防塵マスクの感覚が蘇って、あれ、俺今工事現場でバイトしてんのかなと。森を歩いて工事現場を思い出す、なかなか因果なことに思います。さて、本日は愛宕山に登ります。愛宕山は京都盆地の西北、高尾のさらに西にそびえる標高924メートルの山です。山頂には火の神かぐつちを祀る愛宕神社があり、古くからの修験道の霊場です。京都市街からは東の比叡山とともに西の愛宕山がよく見渡せます。本能寺の変の直前に明智光秀が愛宕神社に登り、愛宕百院というレンガを奉納したことが有名です。愛宕山に登るにはまず清滝に行かないといけません。しかし、バスで清滝までたどり着くのが結構大変なんですよ。行き方をまとめてみました。いずれにしても清滝へのバスは1時間1本しかないですので、注意が必要です。また、京都駅前から清滝への直通バスは1日1本、しかも夕方ですので、使い物にならないです。車で行くのが一番だと思います。バス停清滝の前に駐車場がありますので。着きました。清滝です。私は嵐山からバスで行きました。清滝は清滝川の渓流に沿った景勝地です。常に清滝川の水音が響き、その水もとても綺麗です。人が少ないので、深山幽谷の雰囲気が味わえます。愛宕神社の表参道を上り口に来ました。看板に、自分で登山、自分で下山のこととあります。気を引き締めます。山頂まで 4.2 キロ。成人男性の足で約2時間。山下るまで4時間かかります。午前中の早いうちから歩き始めましょう。暗くなるとイノシシや猿が出て危険です。毎年行方不明者が出ます。一定間隔ごとに消防団の看板が立ってます。遭難した時はこの看板の番号と書いている文章を伝えるという仕組みです。しかしそもそも携帯を落としたらアウトですね。山道を右手にケーブルカーの軌道跡があります。昭和4年1929年、嵐山から清滝までの平坦線と、愛宕山山麓から山頂までのケーブルカー、高速線が敷設されました。ケーブル敷設に伴い、ホテルや遊園地も建てられ、一時は愛宕山は多くの観光客で賑わいました。しかし、昭和19年、1944年、戦争末期に、鉄供出のため撤去され、戦後も再開されることはありませんでした。遊園地やホテルも潰れてしまいました。今は閑散としています。5合目休息所に来ました。誰もいません。蚊が多くて、とても休憩どころではないです。先を急ぎます。もうだいぶ高い位置に来ています。向かいの山々が見渡せます。水を分かれ休息所まで来ました。ここから山道を下っていくと、水尾の集落に出ます。水尾は清和天皇の御崎がある、のんびりした集落です。柚子の名産地でもあります。右に進むと、愛宕神社参道です。右に進みます。黒門が見えてきました。かつて存在した白雲寺の京都側の総門です。 かつて愛宕山は神仏集合の山で、白雲寺と愛宕神社が力を持っていました。しかし、明治の神仏分離令によって白雲寺は破却されました。この黒門は数少ない白雲寺の遺構の一つです。丹波側にも総門がありましたが、現在は残っていません。さらに山道を登って行き、愛宕神社に着きました。愛宕神社は愛宕山の山頂に鎮座します。全国に800余りある愛宕神社の総本山です。イザナキの御事の息子、火の神、かぐづちを祀ります。開祖は縁の行者とも、わけの清まろとも。愛宕山全体が修験道の霊場で、伊勢に七旅、熊野に三度、愛宕山には月参りと言われます。本能寺の変に先駆ける天正十年、1582年5月27日、明智光秀は愛宕山に登りました。そして、愛宕山伊徳院西の坊で、レンガの会を開きます。いわゆる愛宕百院です。その席で、光秀は、ホックを読みました。一番最初の句を読んだと。時は今、雨がしたしる、さつきかな。時は今、雨がしたしる、さつきかな。今こそ、近江の時氏の一族である、私、明智光秀が、天下を治める、この5月である、という内容です。あからさまな謀反の表明でした。それから6日後の天正10年1582年6月2日、光秀は本能寺で織田信長を討ち取りました。ようやく登り切ったぞという安心感に本殿の写真を撮るのを忘れてしまいました。愛宕山には月参りですので、来月また行ってきます。帰り道です。山道を40分ほど下ると、月の輪寺に至ります。月の輪寺は、愛宕神社と結びつきの深い天台宗の寺です。愛宕山の中腹にあります。平安時代には、空也上人が念仏道場とし、九条兼実が隠棲した場所です。法然、親鸞もしばしば訪れたといいます。尺投げの花が、まず見事に目に飛び込んできました。月の輪寺は尺投げの名所です。そして親鸞聖人像。親鸞聖人が越後流罪になった時に植えたというしぐれ桜も見ておきたいものです。境内隅の蔵には、11面千手観音流像をはじめ、空也聖人自作像などが安置されています。ところで、空也聖人像の、口から6体の仏像を出している有名な、空也聖人像のペーパークラフトがアマゾンで売ってました。作るのは大変そうですけどもね、部屋にこれ置いておくと気分高まりそうです。月の輪寺を後に、麓の清滝川沿いまで下ります。ここから清滝のバス停まで、徒歩で40分ぐらいかかります。清滝川の波音を聞きながらのんびりと歩いていきます。ただし、時間には注意が必要です。阪急嵐山駅行きが最終18時20分。それを逃したら嵐山まで歩くしかないです。やはり基本的に車で来るべきところであって、バスは無謀かなと思いました。次回は浜松を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、 無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。